都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ということで今週もやっていきます。
はい、やっていきましょう。髪切りましたね。
そうですね。
うん、
さっぱり
ね。
ええ
ー、やっぱあれですか、黒髪切りに切ってもらったんですか。
いや、あの、違いますよ。近所の美容院で切ってもらった
んですけど。近所の美容院で黒髪切りに切られたんですよね、うん、だから。
いや、僕担当、あの、黒髪切りじゃないんですけど、ね、普通の、あの、美容師の方に来ていただいてるんで、
はい
はい、あの、なんかさっきから再三出てるけど、
はい、
黒髪切りって何ですか、それ。
え、黒髪切りっていう、あの、妖怪じゃないですか。切ったのって。
僕、妖怪に毎回切ってもらうわけにはいかないので。はい、
その都度その都度、なんか大きなイベントとか髪の毛が伸びたなと思った時に黒髪切りに切ってもらって
るじゃないですか。そんな便利なやつなの。
そんな便利なやつなら
全然いいけど、切ってもらって。
そんな便利なやつじゃないです。すいません。
違います。
違いますね。じゃあ担当の〇〇さんに髪切ってもらってるんですね。
そこそこ、綺麗めのお姉さんに切ってもらってますよ。
紹介してじゃ
あ。お前は黒髪切りでいいだろ。別に。
僕はね、本当に10分1000円のとこでいつも切ってもらってるんですけど、うん、その黒髪切り。
それは、うん、そこにいるんですか。
これね、1600、うん、いや、いないいない。1000円のとこにいないですよ。なんとかハウスに。キュービー。違う違う、キュービーにはいない。うん、黒髪切りってあの1688年から1704年頃、
だいぶ昔じゃない
ですか。そうですね、うん、元禄の時代ですね、
うん、
にですね、夜中に道行く人の髪を切るものがあったっていうふうに記録が残っているんですね。
ほうほう、
うん、髪を切られた者は少しも気づかず、人に言われて初めて気づき、歩いてきた道を探してみると、
うん、
言ったままの形で髪の毛が落ちていることが多かったと。束のままの落ちてるんですね、
うん
うん、でまた1810年、ね、
うん、
さっきの100年後、4月20日の朝、江戸下屋の小島富五郎という人の家の召使いが、
うん、
朝起きて玄関の戸を開けようとした時に、
うん、
なんとなく頭が重いなと感じたんですって、
うんうん、
したら急に髪の毛が落ちたと、
うんうん、
でその1年前です、すみません。やはりその1年前、小日向七軒屋敷というところでも、髪を切られる事件があったと。
うん、
その時は眠気がさしてうとうとしていたところ、髪の毛を切られて、言ったままの髪の毛がボトッと落ちていたというふうに、反日漢話という江戸時代の本に、
うん、
まあこれ記録が残っているんですって。
江戸時代にもじゃあいたっていう可能性があると。そうそう、
で、何のために髪を切るのかわからないと。
まあそうだよね。
うん、
なんでそいつがやられるなんかも分かんない。
いや、そう、理由がどうやって狙ってるかも分かんないんですよ、うんうん、だから分かんないんですって。
なんだろうね、
まあ、一応異国より悪魔の風の吹き来るにそこ吹き戻せ伊勢の神風っていうこの歌を書いて、
うん、
まあ、家の門の前に貼って、
うん、
かんざしに巻きつければよいということだと。
あ、なん、そう、魔除けみたいな、
そう、魔除けみたいなことが流行ったんですって。ただあまり聞き目はなかったというふうに記録残ってます。
じゃあ切られてるんだ。
切られて
それごとやられて
る。それごと切られます。かんざしごと切られます。
なかなか手強いですね。
そうなんですよ。
でも今はね、
そうそうそうそう、
もうあんまいないんじゃないですか、そんなには。
黒髪切り
ね、うん、
まあまあ、
僕は少なくとも普通の綺麗めのお姉ちゃんに切ってもらって、
はい、ああ、いいっすね、紹介して。
ウィズビーみたいにされましたよね。
あ、どういうことですか。
ウィズビーのなんか爽やかな
感じの、ね、髪の毛考えたわね、うんうん、ああ確かにそれに見えるわ、
うん
うん、なことはもういいんすよ別に。
さ、
髪の毛切ったとか。なことは
ね、なんか、うん、やりましょう普通に。
はい、そうですね、
今日は都市伝説的なことを。
はい、いきます。
はい、
教えて都市伝説。
はい、
はい、このコーナーですね、我々が今喋りたい都市伝説話す、気になった都市伝説話すというようなコーナーなんで。おどうした急に。
ヘイ
って。
特にないです、意味は。
HEY。
うん。ヘイ。ちょっと
爽やかになってね、キャラも更新していこうかなと、は
い
は
い、いいですね、やっていきます、という風にね、
やりづらい、やりづらいね、
いやいや全然やっていきましょう、そういう風に、うん、
はいはい、はい、
でね、じゃあ今回何するかってことなんですけれども、
はいはい、
僕この前にあれ見たんですよ、実写版のジョジョの奇妙な冒険、
ああ、
うん、
やっておりますね今、
第4部、
まあ、今ってこのね、
うん、
放送される頃には終わってる可能性もありますけど、う
ん、第4部一章、
うん、
ね、大ごけしたって言われてますけど、
誰でしたっけ、
山崎賢人
君、山崎賢人君、うん、そうだそうそう、東方丈介、
そうそうそうそう、うん、東方丈介、
まあでも待望じゃないですか、なんかもうすごい昔から実写化されるな、
うん、
されるんじゃないかみたいな話は出てて、うん、やっとこさ、うん、今年に入って、まあ、やったって感じかなって思ったんですけど、
うん、そうなんですよね、で見に行って、
うん、
まあまあそのそんななんかむちゃくちゃ言われるほどダサくかっていうようなぐらいでしたよ、うん、
で来て出来は良かったと、
別にそんな悪くはない、 いいとは言えない、
いいとは言えないけど、
別に悪くも
そんなに叩かれるほどのもんでもないと、
う
ん、
そうそう、結構スタンドきちんと、う
ん、ああまあでもそこが肝だよね、やっぱ
出てましたし、うん、別に悪くはなかったと思いますけどね、ただなんかやっぱストーリーギュッとしてるんで、
あれは4部の、
うん、
どこまでやってくれる感じなの、
全部やる
の4部を、
いや全部じゃないと思いますよ、今回は、うん、虹村兄弟、どこまででした、
うん、
第1章が。
あ、じゃあまだ、キラとか、その辺は出てこないんだ。
シアハートアタックは出ましたよ。
意味わかんなくない、どういうこと、
シアハートアタックは出てきましたよ。
ラストだけ、
はい、出てきました、ラストに。
じゃあ、続くってことか、まだ。
続くと思います。
あ、3部作とか、
うん、第2章とか第3章に続くんだと思うんですよ。
あ、
まあ、聞いてる人はわけわかんないと思いますけど。
まあまあ、ね、そもそもジョジョ知らない人もいるし、
ね、まあ後でねちゃんとね、
うんうん、
説明させてもらうんで、
はい、
はい、でまあそれを受けてね、
はい、
ああやっぱスタンドってかっこいいなと思って、
まあね、そのジョジョの奇妙な冒険って漫画の、
うん、
まあ3部ぐらいからかな、
そうそうそうそう、ね、まあ超能力が可視化するっていうね、
そう、可視化するっていう、う
ん、今まではなかったんですよね、
うん、
例えばすごく速く走れるとか人よりも、
うん、
火を操れるとかね、
スーパーマン的なものとかはあったけど、
そうそうそう、電気を操るとかそういうのあったんです、うん、その電気を操るとか炎を操る能力っていうのは可視化されるんで、うん、要は自分の後ろにスタンドっていう悪霊みたいなね、
そうそう、
が出てきて、そいつがなんか火を操るみたいな、
そうそうそう、
簡単に言うと、まあ、見てもらうと本当に一発わかるんですけど、
まあ、まあ、ね、まあ、結構でも読んでる人も多いと思うからあれですけど、うん、まあね、まあまあそういう設定があるんですよね、
う
ん、
簡単に言うとね、
うんうん、
でなんかそれ面白いなと思って、
だからスタンドがさ、いかにその、うん、なんていうの、こう映画化でうまく表現できるかがこの
肝ですね、
作品の肝でしょ、
う
ん、どう考えても、
それはそうだって、
ね、
人気あるしね、そのスタンドっていうのが、うん、そもそもスタンドとスタンドの戦いだから、
そうそう、そこがね
引き寄せ合うものだから
そうそう、
スタンドの能力者は
能力者同士ね、
磁石だから、
うん、そうそうそう
言ってましたよ
それはありました、確かに、はい、
そうなんですよ、だから、
まあ、作品としては見てもいいと、あなた的には、
人によるでしょそれは、完全に僕は
まだだから見てないで、ね、どうしようか迷ってる人には、うん、どっちなのって、
僕は映画見てね、
うん、
その一つ気に入れないこととか、
うん、
一つ何かつながらないことがあった時にね、
うん、
なんだこの映画クソじゃねえか、途中まで良かったなってあるじゃないですか、
あります、
そういうのね、
はいはい、
僕そういうの関係なく、
うん、
ざっと見て、
うん、
あ、いいんじゃない、悪いんじゃないっていうのを決めるんで、うん、
なるほどね、
うん、だから僕がいいっていうのがいいわけじゃないんですよね、
いや、そうですけど、うん、まあまあだから進めることはできるじゃん、人に
スタンドだけ見るんだったらいいんじゃないですか、
あ、そうっすか、
スタンドの戦いだけ見るんだったら、
なるほどね、
うん、
じゃあまあそこに興味がある方は、
うん、そうそうそうそう、
でも今日はじゃあ、その映画の話、
いや違います、スタンドの話します、
なんすかそれ、
こいつスタンド能力者じゃねっていう事件事故の話します、
じゃないとおかしいだろ、現実世界での話、
そう、
話、
そう、
おお、
スタンド使いじゃねってやつ、
それは興味深いですね、
お前見えるのかってやつ、
うん、だからまあスタンドっていうのは、はいはい、スタンドを持ってる人しか見えないっていうのが一応あるんで、もしかしたらそのね、
うん、
本当に起きてて、うん、俺らが見えてないだけかもしれない
と、そうそうかもしれないんですよ、
うん、
今日はちょっとしていこうかなと思います、
なるほど、
ではいきます、発火を引き起こす少女。
おお。
はい。ベトナムのですね、ホーチミン市。 に住むあの少女といちゃん、
はいはいはい、
当時11歳なんですけれども、
うん、
周辺で最近原因不明の発火事故が相次いでいると。
火がつくと、
火がつくと、
うん、
パイロキネシス
ね、よく言われますよ、うんうん、
でこれが超能力者じゃないのかっていうことでネットだとか、うんうん、地元の新聞社が取り上げていると。
なるほど、
うん、で、うん、家族の証言によると、
うん、
トイちゃんの近くにある家具などがなぜか突然発火する現象を家族が見てるんですよ、う
ん、その何も持ってないのに、
持ってないのに
勝手に、
そうそう勝手に
火がつくと。
要は触れてないですからね、
うんうん
うん、それが、まあ、発火現象というのがコンセント、洗濯機、うん、マットレス、タンスとか、うん、まあ、そういうものが燃えるんですけど、もうすごいのが自宅3階がもう全焼してる事件も起きてるんですって。
コントロールができてないってことだね。
コントロールできてないんですよ。
人体発火はさ、自分が燃えちゃうけど、
う
ん、
そうそう、
だ周りにあるものを燃やすってことね。
そうなんですよ、うん、そうそうそうそう。で、自宅がね火事になったため、うん、トイちゃんが親族の家に預かってもらってたんですって、
うん、はあ、はあ、
うん、もう家がないからね、
まあ、それは全焼してんだったら、
そうそう全焼してるからね。したら次は親族の家で発火現象起き
たと。いやいや、
だから完全にトゥイちゃんなんですよ。
もうなんか放火女みたいにされそう、うん、
まあまあ確かにね。でトゥイちゃんは普段は熱を感じないけれども、疲れた時は体温が急にフッと上がるのが分かると。
ほう、うん、自分の体温が上がるんだ。
そうですよ。で、うん、そんな時はどうしていいか分からないけれども、周りのものが燃えてしまうんですって。
完全にコントロールできない能力を持っている、う
ん、でこのままじゃ不安だから、なんかの病気なら治してほしいって訴えてるんですけど、
うん、
治しようないんですよね。だってちょっとすいません、何でしょう、次の方どうぞって言われて、
うん、
近くのものが発火するんですよねって、
うん、
治しようないじゃないですか。
すぐ精神科の方に回されるだけでしょうね。
いや、そうですよね、火つけてませんみたいになると思うんですけど、
うん、
うん、なんですって。でも
それは
ドイちゃん
の対処してないのかね、その家族たちは。なんかさ、
いやもうどうし
よう、いろいろやってみないのかね。
うん、どうしようもないんで、まあ、エネルギー科学研究所というところがトゥイちゃんの原因究明に協力すると。
なるほどね、はいはい、科学で対抗しようと。
そうなんです、そうなんです。
ということは
が、
うん、
俺実はこれスタンドじゃねえかなと、
うん、なるほど、
スタンドうまく扱えてないんじゃないかなと僕思うんですよね。
その言ったら炎を操る、はい、うん、まあ、マジシャンズレッドみたいなこと
アブドゥル、ね、
の、うん、
第3部
ちょっと火の力を、うん、まあ、マジシャンズレッドとは言わないけども、何か炎にまつわる能力を持っている
とじゃないかなと思うんですよ。
でスタンドだから周りにも見えてない、
うん、クロスファイアハリケーンじゃねえかなと思ってるんですよ。
それ残るよ多分、あの形がなんか、
あ、確かにね、
オスメスみたいな
やつ、はいはいはいはい、うん、いやそうなんですよ。だからそうじゃねえかなと僕思ってるんです、ちょっと、
うんうんうん
うん、
まあまあちょっとそうね、超能力としても面白いし、
うん、
まあスタンドといえばスタンドっぽい感じもしますね、
うん、裁くのは俺のスタンドだってね。
今必死に思い出そうとしてたでしょ。セリフを。
これは、歌教員のりあきの時にね、うん、言ってましたけど。歌
教員戦、
うん。オラオラオラオラっつって、
うん、
言うとりますけれども。
なるほどね。
はいはいはい。というのね、まあちょっと。
いやもう、これ、
スタンド。
徐々に知らない人からすると、ピンとこなさすぎない、うん、大丈夫ですか、
うん、勉強してから聞いてください。
そうですね。ああ、うん、まあなるほどね。それもありですね。
僕が言ってるセリフとかを、うん、検索すると多分そのまま出てくるんですよ。これ、名セリフ。
名ゼリフ集とかありそうですね。
確かにね、おそらくね、うん、はいはいはい、っていうのもんですよ。次行きましょうか。
はい、
はい、水を自在に操る男。
おお、
はい、
これまた、
はい、
今度は水、
次はもうドゥールですよね。
まあまあ先にスタンドが言うの
ドゥールですよ。これは第3部のね、砂漠のとこにいましたけども、
目が見えない。どこですか今度は。
これはフランス人なんですね。
アジアじゃない。
アジアじゃない
んです。アジアっぽいのにな。
フリーダイバーのデイビッド・ヘルダー、40歳、なんですけれども、
うん、
彼ですね、ある特殊な特技があると、
うん。
それというのが、水中でありとあらゆるタイプの気泡を作り出すことができるんですよ。
気泡？
うん、要はダイバーなんで、水中に潜っていって、
うん、
なんかあるじゃないですか、ブーって、吹いたらなんか円になって、イルカとかがよくやるような、
はいはいはい、
気泡ですね。あれを作ることが可能なんですって。しかも自由自在。
うんうんうん、
か三日月ひも状とか、もうそれ以外にもたくさん何でも僕はできますよって言ってるんですよ。
ほう。
うん。で彼ですね、ヘルダーさんは4歳の頃から水の中に潜り始めたんですって。そっから、まあ、35年の月日を経て気がつけば彼にしかできない技を習得していたと。
うん。
ちょっとねそれがね動画として残っているんで、
うん、
見てみましょうか、
うんうん、
ちょっとね。さあどうでしたかヘルダーさんの、
はい
はい、気泡。
あのあんまりドンとくるもんがないな
って。いやいやそれ俺が撮る前に言ったやつだろうがい。ドンとくるもんないですけどって。
そうですね。いや、うん、基本的に、
うん、
あのまあ見た動画の感じだと、うん、あのよくさ、
うん、
居酒屋とかでさタバコ吸ってさ輪っか作るやついるでしょ。は
いはいはいはい、います。
誇らしげにやる、
うん、
あいつと同じだなって感じで、うん、あの本当に輪っかは綺麗に作るんですけど、
うんねうん、
でっていう感じ
で輪っか以外にもね紐状のね、
うんうん、
なんか作ったりとか、
まあ、やってましたね、うん、なんか倒したりとかねあの、
うん、
ちょっとその輪っかみたいなやつで空気砲みたいにしてちょっと遠くのところの板倒してみるみたいなね、うん、やったりとかしましたけど、
あのまあコツがあるんですって。
コツ、
うん
うん、
これですね、フリーダイビングの際にですね十分にリラックスして、
うん、
その後自分の周囲を取り囲む感覚に集中して自らの気を解放するんだ、
うん、これあれなんですね、
え
普通に口から空気を出して作ってるってことですよね、
はい、そうですよ。
これは全然スタンドの要素が見当たらないんです。
いやいやこれ水操ってるじゃないですか完全に。
その口を使わずにとかだったら、うん、おーってなるんですけど、
口を使わずに水操れたらそれもスタンド使いですもん。
いやいやそういう話を俺はする日だと思ってたんだけど。
いやいや水はもう無理ですよさすがに。何もないところから。
無理っておかしくない。無理
何もないところから、
何もないところに俺は水を出すとか、うん、
いやいやいやいや、
そういうことなのかなって思ってたら、
歌教員の両目かっきったルールじゃねえんだから。
いやさだからさ、あの何だろうな、ちょっと訓練すれば、
うん、
俺でもできそうかな。
ずんと座って杖持ってるルールじゃねえんだから
思っちゃうんですけど。
変な髪型の、
うん、
変な鉢巻きみたいなの巻いてたルール。
いや、ジョジョの話をさ詳細に言って、そいつをごまかすのやめてくれる。本当
っていうのはね、まあ、水をね操る、
うん
うん、
まあまあ
能力者。
まあでもそのなんだろうな、スタンドって見ないで、
うん、
普通におじさんが急にそれやったら、うん、すげえって思うよ、はいはい、おおってなるよ。
突然っていうことはあなたもフリーダイビングしてるんですよ。
そうそう、なんか仕掛けてきた
の、うん、まあまあね、
この人はね。
確かに
仕掛けてきたら、すげえってなるけど、
志野さんの方向に、
うん、
要は水の輪っかを振って
そうそう
やってきたらね。
いやいや、まあまあそれならすごいおじさんだなと思って、うん、ちょスタンドかどうかで言うと、
うん、
僕の中ではちょっとピンとこないかなっていう。
僕の見立てでは、
うん、
西村慶長の矢で死にますよ彼。
目覚めず死ぬ。
こいつは能力者ではなかったかって言われて、
うん、ゴミのように扱われる
ように扱われて、うん、
で、まあまあ目覚めてもないんだ、じゃあ。
そうですね。
今。
うん、今はね。うん、はい。
ただの輪っか作るおじさん、
ね。輪っか作る人。
うん、
まあ。こういう人もいますよ。
はいはい。
はいはい。
まだあります、
まあ、ありますよ。
いや、これで終わられるとちょっとさすがになと思って、うん、今。
飛行機を食べた男、ミシェル・ロティ。
おぉ。
これはすごいですよ。
これはスタンドを使い
感が
ありそうだわ。
だ白田優とかね。
ん
白田優じゃないや。ジャンボ白田だ。ジャンボ白田。
え、
ジャンボ白田、ジャンボ
違うやつ、ね、
ジャンボ
あれでしょ、あの
大食いの、
大食いのやつだよね、
うん、
ジャンボじゃないんじゃん、
えビッグ
なんだっけ、ジャンボじゃない、ジャンボはゴルフでしょ。
そうか、えなんだあれ、
なんとか白田な、なんだっけ、うん、やべ俺も出てこない、なんだっけ、
ジャイアント白田、
ジャイアント、
ジャイアント白田、
ジャイアント白田だっけ、
なんか
でも巨人っぽかったからそうかも、うん、
ね、確かあれですよね、うん、すごいでかい、揚げ物を出す店をやってましたよね。
あ、やってたと思う、店出してたわ、
ね、やってましたよね、飲食店やってたんですけど、うん、まああんまりうまくいってないみたいな話してたな、
だろうね、
うん、
つまみ食いしたいんじゃない。
あいつのつまみ食いすごそうだな。まあでもね、
はい、
あんなんは別に俺だって日を改めりゃ食えるわけですから、同じぐらい、
あ、ジャイアント白田の。
ぐらい。
まあ、大食い、うん、ただの大食いは。
5キロ食べたって言われたって、俺だってだったら、うん、あの、10日ぐらいに分けりゃ食えるわいって思うんですよ。
俺できないと思うけど、10日かかっても
。いやいや、5キロですよ。
5キロ食える?
食えるでしょ、10日。いや、10日と言わずに別にもう20日間でも分けても食え
るんですよ。まあまあ、まあ、分けりゃいいってこと、
ね。分けりゃ食べられますよ、うん。ただ彼は違いますよ、これは。うん、ミシェル・ロッティとは、
うん。
あのね、フランスなんですけど、またね。
またかよ。うん、フランスなんかあるな。
ミスター・イーツ・オール。つまり、これ、ミスター、完食というね、クソダセい名前なんですけど、ニックネームなんですけど。
完食ってあの、うん、おやつ的な。
いや、違います、違います。それはさっきの白田になっちゃうから。うん、じゃなくて、あの、完全に食う。
ああ、そういっちね。
うん。オールって言うてるじゃん。
確かに、聞いてなかった、全然。
ミスター、イーツ、オール、はいはい。はい。ミスター、完食って言われる、ミシェル・ロティと、
うん、全部平らげるぜ、と。
そうなんですよ。彼ね、全部食うんすよ。
何よ、だよ。
金属。ガラス関係ないと。目の前にあるもん全部食うぜって。彼。
お
う。うん。すごいんですよ。
目の前にあるものを全部食うから、
うん。
完食男。
いや、そうですよ。
うん、ほうほう。
もう、9歳になった頃から始まってたよって。ともう亡くなってる方なんですけどね。
うん。
うん。9歳の頃からすでに始まってたぜと。めちゃめちゃ俺は食うんだと。
うん。
で、そして16歳ですよ、7年後。もうパフォーマンスとしてやってたんですね、その、完食を。
あ、じゃあ飯食うことで飯食ってたんだ。
そうそうそう、そう、うまいこと言います。で、その動画が残ってるんで、
うん、
ちょっと見ましょうか。
動画、はい、はい。
何でも食うぞと。はい、どうでしたか。
はい、あ。いや、すごいっすね。
ね。
僕が、まあ、見た動画は、その、うん、なんかね、みんなで会食みたいにしてる時に、うんこのおじさんだけが、うん、おじさんなんですよね、
うん、
あのロビン・ウィリアムスみたいな感じの、
はいはいはいはい、
ちょっと優しい顔した
晩年のね、
うん
うん、
があのみんな普通に飯食ってる中で、うんガラスの破片を、うん、
バリバリバリバリバリバリ食べるんですよ
で、
うん、
うわーって引いてたんですけど、
うん、
その後に今度出てきたのが、
うん、
なんかネジ、
うん
ネジのネジ納豆でしたよ納豆
を、うん、
まんま
ね津山市のやつらあれですよだからあの何作ってるか分かんねえっつってたけどまさかロティータの飯作ってたからね、うん、
でもなんかレントゲン写真みたいの見せられて、
はいはい、
まんま残ってるんだね
そうまんま残ってる、うん、
飲み込んだだけじゃんだから
思うでしょそうやって、う
ん、我慢してんじゃん
違うんですよあんなもんじゃないですからねうちの完食男は
何
あのね今まで食べたものちょっとご紹介させてもらっていいですか、
うん、
バイク18台ショッピングカート15台テレビ7台シャンデリア6台ベッド2台、うん、スキー板両足分1枚、
うん、
パソコン1台、
うん、
缶オケこれ1缶そしてエッフェル塔のかけら一つ、
おうお
う最後に
面白い、ね、
セスナ機一機。
すげえ。
これ消化とかの話じゃないでしょ。
めちゃくちゃエンゲル係数高い。
ちなみにセスナ機食うてるところの写真あるんですけど、います
。何何、すげえ面白そう。
食べ始め。
おうおう一機。羽に噛みついてる。
噛みついてる。ミシェル・ロティート。
そっから食うんだ。
そうなんですよ。
そまんまなんだね、その、
うん、
いや俺魚の骨取るみたいに、うん、こう一回分けて食うのかなと思ったら、う
ん、いや
まんま行くんだね
まんま行くんすよすごいでしょ、まあ、それ以外にも普通にまあ電球とかねボルト
普通じゃねえけど
カミソリ細かいものはもう把握できてませんと
んまあもうそんなのはだから、うん、本当に日常の米をどれくらい食ってるかみたいなこと
を、
うん、
そうそうじゃあお前は食べたパンの枚数を覚えているのか
っていうレベルってことね
はいディオね
怖い怖い怖い、
うん、なんですよ
怖いわ
ちなみにショッピングカートはまあ4日と半日で食べたと、うんうん、セスナ機は2年かかったって
すげー
え
意地だな
うんで彼はですね
そ食いたいのかな食いたくて食ってんのかな
まあ普段から食ってるんでね別にカメラ回ってるところじゃないところでも食ってますからで彼はこうした食事の際にはですね絶対に決まってるまあ自分の中でね決めてるルールがあると
うん
それが前菜としてオイルを飲むことなんですって、
うん、
油
まあまあちょっと分かる、うん、それは
その後に、うん、要はセスナ機むしゃむしゃむしゃむしゃ食ってた
と通りを良くしないと入ってかないってことだろうね、
うん 多分内臓怪我しちゃうんでしょうね。
いやもうでももう死んでるって言ってたじゃん、
うん、
俺それ原因それなんじゃねえのって思うけどね普通に。
名探偵、これ57歳で亡くなってんですけれども、
うん、
亡くなった理由というのが変わった食生活が原因じゃないかって言われてる。
当たり前だ。医者じゃなくても分かるよ、
まあ、分かんないけど、何かその胃酸がすごく強くて若い頃は溶かしたかもしれないけど、
う
ん、年取るにつれて
そう残んないのかな、うん、
内臓のね力ちょっとずつ弱くなっていって、まあ、残って残っていって多分晩年胃袋の中、
ね、
セスナの羽そのまま
ってんじゃないかな、ね、うん、おばあちゃん持ってるなんか風呂敷みたいになってたんじゃないかなっていう、
口ちょっと大口開けたらちょっと羽見えてるみたいな、ね、そうそうそう、セスナ機の、
うん、いや絶対無理でしょ消化、
うん、まあね、
もしくはなんかあれかな、鉄分すごい偏って取りすぎてなんか病気になるとか、
まあまあ、
そういう感じか
っていう方がね、これ完全にスタンド使いでしょ、大食いの何でも口の中入れちゃうみたいな、
バニラアイスだ、
バニラアイスですよ、うん、クリーム、ね、
自分さえ食っちゃうみたいな、
自分さえ食っちゃうみたいな、うん、バカだからこれ完全にクリーム
です、バカだこいつ、
うん、ちょっとバニラアイスの出てこないな名ゼリフなんかないですか。
いや名ゼリフ、
バニラアイス
全部3分になっちゃう、
くそー出てこねえな、読み直さないと、
うん、俺もちょっと思い出せないな、
悪空間にばらまいてやる、はい、
そんな言ってた、
言ってました、じゃあ次行きましょうか、
うん、あまだあるんだ、
ありますよ最後、これが
もうなかなかの、うんうん、スタンド感になってきましたけど、
そうですよ、次すごいっすよ、次最後、
ああ
体内放電の能力者ニーナ・クラギーヌ、はい、
冗談みたいな名前だな、
すごいでしょ、
うん、
ニーナ・クラギーナさん、体内の、まあ、体内から放電することができるっていう、
放電、
うん、
電気ウナ
ギとか電気を放出することができるんですよ、そうそうそうそう、ニーナ・クラギーナという方なんですけれども、うん、1626年から1990年まで、まあ、生きられた方なんですよ、
うん
うん、でまあロシアの方なんですね、
ロシア今度は、
うん、ニーナさんが自分の、まあ、能力に気づいたきっかけなんですけれども、結婚後にノイローゼになったんですって、
うん
うん、で1964年ですね、まあ、彼女はノイローゼの治療のために入院したんですよ、
ほうほう、
うん、その時に看護師がですね、その患者の前に、うん、まあ、刺繍糸が入った袋を持ってきたんですよ、
うん、
でそれは外からは中身全く見えない袋なんですね、
うん、
なんですけどニーナさんはその中身を確認することなくその糸の色を当てたんですって、要は透視できたんですね、
うん
うん、あこれはすごいなってなって、でそれが結構ね、その病院の中で、まあ、話題になって、
うん、まあ、まあ
見に来る人がたくさん来たんですって、投資できるよみたいな、うん、袋の中入ってる糸の色当ててくるんですよみたいな、
うん、
でそしたらこれトリックじゃねえなと思ったんですって、
うん、みんなが
みんなが、
うん、
そしたらその時に、うん、そのレニングラード大学のワシリエフ教授という方が、
うん、
この能力を調査したいって来るんですよ、
うん、
病院の中で、ね、そう有名だったっていうものが大学の人まで乗り込んできたと、うん、もうそんぐらいだから話題になってたんでしょうね病院の中では、
うん
うん、でまあ調査を行ったんですけれども、
うん、
いろいろな能力が他にも彼女にはあるということがこれ判明するんですよ、
うん、
まずカエルの心臓を念動力で止める、
ほう、
これはあの実験成功してます、で目隠しをした状態で字を読む、これも成功してます、ね、まあこれもあれですよ、投資ですよね、うん、でもう一つ手を触れずに念動力で物を動かす、これも成功してるんですよ、
最高記念室みたいなこと、
そうですね、
うん、
すごくないですか、
うん、
うん、他にもですねこれらの実験以外にもニーナはですね両足麻痺で動けない状態の男性に、
うん、
両足がね麻痺で動けない状態の男性、元々、ね、そうそう、もともとまあそういう方がいらっしゃって、
うん、
まあ治療しても治らないんじゃないかなんて言われてたんですけれども、ニーナさんが足に触れてね、
うん、
ちょっとまあヒーリングみたいなことしたんですって、
うん、ヒーラーだ、
うん、したら3ヶ月後には歩けるようになったと、
うん、まあまあちょっとかかってるけど、
うん、
それ続けたってことかな、
まあでしょうね、
うんうん、
3ヶ月で歩けるようになったんですよ、だこの教授、
うん、
の、まあ、治療というか、まあ、あの検査によってニーナさんがいろいろな念動力を持っているということを気づいたと、それはきっかけなんですって、うん、そもそもはね、
でいくつかの能力を持ってるってこと
ね、うん、そうなんですよ、
うん、
ただ このニーナさん、まあ、人助けたりとかね、まあ、あの、カエルの心臓止めたりとか、いろいろできるんですけど、
うん、
これリスクもあったんですって。
うん。
要はそのネーム力を使い方じゃないと。
うん。
うん。これが、実はリスクというのが、粘動力を使おうとすると血圧が上昇して、
はいはいはい、
脊髄に激痛が走ったんですって。
うん。
だから痛い痛い痛いってなりながらやるみたいな。
うん、うん。
うん。で、他にも手の皮膚には火傷が生じて、時には袖口が燃え上がってしまう。
あら、さっきとちょっと近い。
そうそうそう、うん、なんですよ。これなんだってなって。調べたんですよ、うん、研究グループが、
うん。
そしたら、体内で放電エネルギーが形成されていることが明らかになったと。
うんうん
うん、で、まあ、エネルギーを使うとエネルギーの半分は体外に放出されるんですけど、
うんうんうん、
半分は体内に。
うん、残ってしまう。
残っちゃうんですよ。だから体内にちょっと害、
うんうんうん、
及ぼして脊髄痛くなったりとか、やけどしたりだとかするんですって。
なるほどね。じゃあその電気というか、
うん、
放電の力で、
うん、
例えばヒーリングとかも行われてたんじゃない
か。カエルも心臓止めたりとかも、うん、これは電気の力で止めてたんですね。
全部電気で話がつきそうだね、確かに。
そうなんですよ。で、まあ、使うんですけど、
うん、
体重の減少だとか頭痛とか不整脈を起こすようになったと。使いようになってから、
うんうん
うんうん、でこれだけねリスクあるんだからやんなきゃいいじゃないですか別に。
まあね、それ必要ないよね、うん、カエルの心臓止める。
いや、そうですよ、うん、そんなことは別にしなくていいんですけど、うん、ニーナさんは実験を拒まなかったんですって。
なぜ？
科学の発展のため。
おお、自己犠牲、
うん、そうなんです。
すごいじゃん。
素晴らしいですよね。だからそういうその自分の命を国に捧げるっていう時代だったんですって、うん、その選挙。
まあロシアはね、うん、まあそうい
う
研究とかもすごいやってるしね。
で、
うん、
でこれまた他に都市伝説があって、
うん、
ニーナの粘動力を用いた実験の数々っていうのは、
うん、
旧ソビエトが軍事利用するためだったんじゃないかって言われてるんですって、
うん、
何か他に例えばヒーリングなんて使えたら
ね
すごいですし、
まあ、武器に使うこともできるしね。そうそうそう。
だって離れた人の心臓を止めるって強すぎるでしょ、
うん、相当楽に戦えるよね、
うん、そうなんですよ。でまあまあそういう方がいらっしゃったっていう、ロシアにね。
なるほどね。
ちょっと昔ですけれども、
うん、
どうですかこれ。スタンド使いでしょ完全に。
スタンド
これ
スタンドと言っていいかはちょっと謎ですけど。
スタンドでしょ完全に。
これはスタンド感があんまりないけども、うん、その超能力者、
うん、
ではあるよね多分 ね、その感じだとね、
うん、
まあちょっと似てるスタンドも思いつかねえし、
こっからこっからですよ、
うん、ちょっとピンとこねえし。
でね、他にもね、なんかあったんですよ。なんかこういうのどうかなと思って、
うん、
例えばまだ犯人が見つかっていない、
うん
うん、そういう事件とかで、あ、これはもうスタンド使わないとこの事件を起こすことはできないぞっていうものを取り上げようとも思ったんですよ、
うんうんうん、
それってなんかないなと思って
どういうことないなってね。
ただただ僕がジョジョ見て、
うん、
これスタンド使いじゃないかっていう事件事故をここで発表しますっていう時に人の死が絡んでいるものを出したくないなと思って、
うん、
うん、ちょっとやめたんですけど、でもすごいのたくさんあるんですよ。
まあまあそうだろうね、うん、これはまあ代表的なのを挙げただけだ、
ね、そうそう。もう土怪力じゃないと殺せないとかね。
ああ、
うん、
その
スーパーパ
ワー人間の力のレベルではまあ考えられないみたいなことね、
うん、とかそうそうそうそう、うん、あとなんかエキストリーム自殺っていうんですか、エクストリーム自殺か、うん、うん、自殺とは断定されてるですけれども
なんでこんなことになった
みたいな、
うんうん、
目隠しして自分で、
うん、
足のつく木に縄くくって自殺したとかね、
うん、
首吊ったとか。でもこれ自殺と断定されてるとかね、
謎が、
うん、謎が多いみたいな、ね、いやこれはもうスタンド使いの仕業でしょうとか言いたかったんですけど、うん、ちょっとこれはねさすがにあれかなと思って
まあまあ今言ってるしまあいいんじゃないですか、
うん、やめたんですけど、いろいろねちょっと調べれば超能力ってねあるんですよ。
まあそうですね、水の輪っかのおじさん以外は、うん、まあ確かに興味深かったですね。
え、
うん、
ちょっとおめえの範囲は一つだ、
うん、
てめえは俺を怒らせた。
はいはい、
これが言いたかったんです僕。
なるほどね。それあれやって あれでやってるんですか、うちの映画では。
やってないです。
そういう決め台詞みたいなやつ。
しこっと頭に血が上っただけですよ ぐらいですかね。
じゃあね、興味深い。
はい。
じゃあこれ聞いた後に映画見るもよし。
うん、やめてくれー。これアンジューローですね。
アンジューロ？
アンジェロ。
うん、ああ。
アンジューローです。がアンジェロ岩にされる時ですね。やめてくれー。
あれ、なんかすごいいい役者やってたよね、アンジェロ確か。
山田孝之。
あ、そうだ、山田孝之。
うん、よかったですよ。
へえ。
うん、全然見てもいいんじゃないかな。あ、そう。俺はそう思いますよ、全然。
うん。
うん。
じゃあ今日は何、ジョジョの番宣に来た。
そうですね。
ってことでいいんですか。
はい。出てないですけど。
出てないけど。
出てないですけれども、うん、まあまあちょっとね。
いいんじゃないですか。じゃあ皆さんもね、
はい、
自分のスタンドを見つけて、
うん、そうですね。
頑張っていきましょう。
はい。
はい、いいですか。
あ、大丈夫です。
決め台詞とかで終わるのかなと
思ったら。最後なんて終わるんでしたっけあれ。
やれやれだぜとか。
あ、いいっすね。やれやれだぜ、いいっすね。やれやれで終わりましょう、じゃあ。で終わりましょうじゃ
あ。お前が言えよ。なんで俺で終わるって。はい。
ああ、やれやれだぜ。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。